経済クラブの小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森和輝が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。また2023年世界大恐慌信頼を解説したセミナー動画ですね、無料で公開しています。概要欄からぜひご登録ください。はい、日本の政府ではですね、税制調査会でですね、その消費税増税というものが検討されているようなんですね。これはまあ緊縮財政で、そして日本の財政を何とかしなきゃいけないっていう勢力になるわけなんですけども、それに対して減税とかをね、そして景気刺激ということで財政出動をすることっていうね、その積極財政派っていうものの、ここが対立しているわけなんですが、その行く着く先っていうのがどういう結果になるのか、そのシナリオをですね、横森が解説しました。ぜひこちらの動画をご覧ください。
はい、政府税制調査会が消費税増税をほのめかしています。支持率も下がっている岸田政権は消費税増税をするのでしょうかっていうご質問ですね。
ということでね、もうはっきり言って政府はやりたいんだよね。政府と財務省ね。
はい。
これはどうしてもね、こっちの方の自民の中では財務省べったりと、それと、はい、片っぽで MMT を辛抱してるようなね。
積極財政派ですよね。
そうそうそう、そう、はい。もうだからまあ、アベノミクスの後継者みたいなグループがいるわけ。政和会に多いよね。だから、萩生田さんとかそうだよね。政調会とか。この辺なんかもう、積極財政っていうね、形でしょ。
はい。
で、萩生田さんはほら、TH 問題バレちゃったんだけど、もう少しね、国民の人気を取らなきゃいけないところもあるんだけど、まあ、それは別としてね。実際ね、これ、財務省も政府も、まあ、もちろんね、岸もね、含めて、まあ、プロレス団体の、このままだと、やばいでしょ。
やばいというのは、誰が、何をやばい？
違う。だから、日本破綻よってことよ。
日本破綻、はい。
日本の財政がやばいよっていうこと。財政ね、がやばいよと言われてて、で、もう、なんていうの、財務省は常に国際問題を気にしてるわけよ。国債がこれからね、ジャブジャブ発行できる環境じゃない。ね、MMT って言ってもね、今までアベノミクスで MMT やって、これデフレ化だったんだよ。
はい。
ね、デフレの下だから MMT とりあえず財務した、これを。だけど、今もう世の中で起こってることはデフレじゃなくてインフレなんですね。
うん。
例えば CPI が 3% 超えてるわけよ。消費者物価指数が 3% を超えてるような状況で、それはプロレス団体の方から言われるでしょ、これ。やばいよって。どうすんのと。こういう時に積極財政はできないよね。どちらかっていうと、もう、はっきり言って、緊縮をやらないとまずいよっていうことでしょ。このね、緊縮をもうしなきゃいけない体制に入ってきてるわけよ。緊縮すればどうなるかっていうと、もうとりあえず延命できるわけよ。まずね、今自分の時代に、日本を破綻してもらったら困るのが財務省の人であり、政府の人であり、自分の人なのよ。
まあ、それは
自分の時代に。
一番自分のね、自分によって日本破綻が起きたっていうのは、それは避けたいですよね、キャリア的にも。
そうそうそう。はい、だから、先送りをしたいっていうのが本音なのよ。この人たちはみんな先送りなのよ。で、先送りの中で多少は積極をやっている風に見せたいと。やっていないと今度選挙で負けちゃうでしょ。もう今度の T1 の問題もあったし、いろんな問題で。ただね、これおそらくね、選挙来年、緊縮を言い続けると、緊縮まあイコール消費税の増税ね。消費税をまあ、なんていうの、15% にするとかさ。そういうようなことを、これをやらないと財務省はやばいって分かってる。だけど自民党の方ではこれやると、選挙で負けるということなんだけど、力学で言うとね、はっきり言ってこのプロレスから言われてることの方が大事なわけ。こっちにも言われてるから、プロレス団体から。ね、例えばここに日米合同委員会とかある、こっちが日米合同委員会とかあるでしょ？
はい。
そうするとこっちの方から財務省、大丈夫ですかと。インフレの中で、このまんま大丈夫ですかっていうのを、まあこっちの方経由して言ってくるよね。こっちはもうダイレクトに言ってくるよね。虎ノ門のね、ある大使館から言われるよね。ね、大丈夫ですか？うん。岸井さんって。
そうね、やっぱり財政面でも直接的に言われる感じなんですかね。まあ、これ減税しますって言った途端にイギリス国債が暴落したっていうようなことが起きましたけど、やっぱり今世界の流れで、 その積極財政っていうよりも緊縮にしなさいというその動きっていう、もうこれはまあ中央銀行が政策金利を上げてくるっていうその流れの中で、日本だけが今取っていないっていうわけなんですけど、僕はこのプロレス団体はそれ OK ですよっていうふうに言ってるのかと思いきや、そこは今のところ政府とか財務省、もしくは日銀がそれを守ってるというような状態と言えるっていうことですかね。
あのね、プロレス団体としてはもう全世界でスタグフレーションやりたいわけよ。まあ、つまりスタグフレーション、グレートリセットね。グレートリセットをやるってこういう目標があるわけよ。そのためにはスタグフレーションをしなきゃいけない。そのために全世界で何をしなきゃいけないかっていうと、利上げとか、ね、いろんなことをやって、もう景気を悪化させることなんだよ。もうヨーロッパなんかもう徹底的に景気悪くなってるよね。景気を悪化させる。
そうですね。
景気悪、ね、だからグレートリセットの先に、まあ新しい新レスリングオルガニゼーションができるわけよ。グレートリセットの先に。
はい。
で、こういうプロレスを展開したいんだから、もう、政府の税調に消費税上げるっていうのを言わせたってことはね、もうプロレス団体の意向でしょ、これ。税調が言うってことは。
はい。
ね。もうこれをやらなきゃいけないわけよ、政府としては。岸田政権としてはね、やらなきゃいけないんだけど、さあ、参ったなーって言いながら、選挙ではっきり言ってもう、消費税アップとか言ったら、まあ選挙で負けちゃうよね。困ってんのよ、本当に。ま
あ、勝てないでしょうね。
ね。だけど、消費税上げると、間違いなく景気悪化できるでしょ。で、これ、ちょうどイギリスのこともさっき出たけどね、イギリスで起こったことって、日本の政府にね、言ってるわけよ、財務省にも。もし大減税とかしたら、国債大暴落しますよって、プロレス団体側から言われてたはずでしょ、これ、どう考えたらね。は
い、まあ、メッセージを言ってますよね。はい。
こういうこと起こってるんだよ。それからほら、日経とか、新聞にも、今の雰囲気として、ね、増税路線のようなことしか言わせてないですよ。今の大手新聞ね。
うん。
で、こういうことを言わせてるっていうことは、もちろん、このね、メインストリームメディアっていうところは、すべてプロレス団体の傘下だから。
はい。
ね。プロレス団体の傘下でも、増税っぽいことしか言わない。だから、世の中の動きとしては、増税の動きになってるわけ。で、それで、でもこれやって、選挙で負ける可能性もある。支持率も下がってきてるよね。T 字で下がってるのに、さらにこれで下がってるっていう、下がる可能性がある。だからおそらくね、これどうなるかっていうとね、選挙があると思うのよ。来年。
衆院選ですかね。はい。
うん、だから解散総選挙ね。来年解散があると思う。だから、はっきり言ってこれについてですよ。予算をどうするかどうかで、自民の方が割れると思うのよ。
うん、
自民が増税する方と、反増税と。
減税派。あ、まあ、減税というか、反増税ですね、うん。はい。
で、これで割れることによって、解散があり得るってことなのよ。
うん。
だけど、これの問題、今、いろいろやらなきゃやらなきゃっていうようなことを言ってるんだけど、おそらく、できないと思うから、解散ぐらいまでいっちゃうんじゃないかなと思う。解散して、来年、おそらく、春先、5月とか、6月ぐらいに残るんじゃないと思う。この辺に、選挙があって、そして、おそらく、反増税が勝つと。
反
増税が、
ね、
うん、反増税が勝つことによって、こっちが勝つとどうなるかっていうと、まあ、国債の暴落という、まあ、こういうシナリオじゃないかな。
なるほど。まあ、イギリスで起きたような形ですよね。その減税っていうふうにこう掲げた途端に。うん、
これ選挙で勝っちゃったもんだから、債権が売られたとしても、おそらくね、増税にするとは言い出せないと思うんだよね。だからそのまま暴落とかいろんな問題が起こってくるんじゃないの。だからトラスもとりあえずその選挙で、まあ、保守党内の選挙だけど、勝って実際政策を始めた段階でなったんでしょ、あの暴落が。
はい。
だから、ギリギリまで説得はあると思うけど、多分こんな感じじゃないかなと思って見てんだけど。
まあなるほどね。
だから消費税はやるかやらないかって言ったら、やるもやらないもないよねって。だから消費税やらなきゃここで暴落、さあ何になるかって言ったら、ね、ここでハイパーインフレになるってことでしょ。つまりインフレ税で国の借金は相対的に少なくなるみたいな、そういう話だよね。あの消費税の問題をとにかく言ったところで、まあどうなるのって。
っていう感じですね。
そんなに今いる 財務省の人たちでも政府の人たち、俺たちのせいじゃないよってことだよね。この緊縮派の人たち。
はい。
悪いのは積極派の人たちだよっていうことだよね。
まあ、まあ、そういうように、ね。なすりつけるような形でやりたいという
で、ね。で、終わるんじゃないかなって思います。
ありました。はい。はい。まあ、現在、そうですね、全世界の流れでね、プロレス団体の方向性というのは、まあ、スタグフレーションに持ってって、グレートリセットの方向性に持ってきたいと。うん、で、そこの中で、日本だけが今、まだ、金融緩和を続けているというところで、うん、まあ、そこをこう、まあ、一応シグナルとしてですね、まあ、このままだとやばいよというのは、まあ、もちろん財務省も政府も受けていると。ただし、今後の選挙のことを考えると、やはり、そう、すぐにね、増税とかっていうような話は、やりにくいんだけども、まあ、そこで選挙を持ってどのような結果が出るのか、うん、でその結果次第でその日本 の, その国債の行く末というものがまあ決まるでしょうというのが、まあ、今回のお話だということですね。
はい、
はい、分かりました。ありがとうございます。
はい、
元ヘッジファンドマネージャー横森和輝が明かす2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍、有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。